おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳幸健先生と一緒に、現在フリーアナウンサーとしてご活躍されている川口浩一さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストはなんと3回目のご出演となりましたフリーアナウンサーの川口浩一さんです。川口さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
すいません、いきなりなんですけど、今日ね、あの川口さん、この生き生き健やかが、
はい、
今日で放送何回目かというクイズです。
何回目
すいません、答えを申し上げます。すいません、はい、なんと一人で盛り上がって150回目なんです。ありがとうございます。2015年のね、10月3日に、まあ思えばね、第1回目の放送を開始して、なんとおかげさまで2年10ヶ月経ちました。ありがとうございます。
持ちました、
持ち、ま、私も今持ちましたって言いました。立ちましたって言いました。
ごめんな
さい、持ちましたね、持ちましたって。そうなんです
。私たち生きてる限りやりましょう。
ねえ、
さあやろう、頑張ろう。
ね、お願いします。本当に。
10年、20年、30年、
ね、目指せ1万回って感じで、うん、いや本当にね、応援してくださってるね、こうリスナーの皆さんとか、
ね、
皆さんのおかげなんですけど、ありがとうございます。はい、これまでね、さまざまな方々にこう健康に関していろんなお話を伺ってきたんですが、今日は川口さんをお招きしているんですね。で、昨年の末にちょっとこう お仕事をお休み、体調を崩されていて、
そうそう
お休みされたというふうにちょっとお聞きしたんですけれども、ね、よろしければそのことにちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はいはい、
はい、
実は私が休んだ原因、テレビではね、体調を崩したというふうにはずっとお話ししてたんですが、はいはい、私のかかった病気ががんなんですよ。でこれがね、はい、なんて言うんですかね、最初 の診断が粘表皮がんという、
はい、
粘着テープの粘に、はい、表皮、表、表の皮ですね、
はいはいはい、
でがんなんですよ。
粘表皮がん、
これ頭頸部って言って、頭首の部分にこうできるがんらしいんですが、はい、私も初耳
で、
はい、肺がんだとか大腸がんとか胃がんだとかっていうのは非常にポピュラーながんなんですけど、
はい、
聞いたことないんで、これはね、稀にできる珍しいがんなんですって、はーって情報もないし、ちょっとびっくりしたんですけれども、
はい、
最終的にかかった病院では原発不明の頭頸部のリンパ節転移がん、
余計分から
ない、これもよく分かんないん
だよね。手術をしたんですが、ちょうど顎下腺、右顎の下の、リンパ節の辺りにできたがん細胞を、これを取り除いたんですけれども、これが結構、これがそのものが転移がんだった。
転移
そうそう。で、その大元のがんはどこにできたのかわからない。ただし、鎖骨から下、
はい、
鎖骨から下の方には一切そのがんの兆候が見られないんで、鎖骨から上ではあろう、つまりそのいわゆる頭頸部の近くにできたがんから飛び火したのがリンパ節に転移したがんであると。
なるほど、
それを症状としてまずは現れたということなんですね。
そういうことなんですね。
なんか難し
いね。いや、私ね、この川口さんとは結構いろいろ昔からお付き合いしてて、
はい、
ね、
長いですよ ね、
ね、長いですね。健康オタクなの。
あ、オタクって言いました。
ごめんなさい。
いやいや、本当に健康、
健康にはすごく気をつけるし、もう知識も豊富だし、
ね、はいはい、
にもかかわらず、ね、突然こういうことになった、
はい、
いや、ね、そう思いましたね。これだけやっぱり健康に気を使って毎年人間ドック受けて、やってもね、あ、がんになるんだなと思いました、その時。
ね、でしかもなんか川口さんがご存じない名前のがんだったっていうところですよね。
なんじゃそりゃですよね。
ね、 元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか。今日は徳さんと一緒にフリーアナウンサーの川口浩一さんにお話を伺っています。ご病気が判明した時、分かった時の様子といいますか、はい、その時のことを教えてください。
これがね、忘れもしない6月12日去年ですね、はい、去年の6月12日なんですが、あ、実はこの番組と兄弟番組である、はいはい、生き生き健やかテレビというのを、はい、私があの青森県薬剤師会会長のこの番組でもおなじみの木村隆二さんと2人で、やっておりますが、はい、その収録の日、
はいはい、
9時半からそこに集まって打ち合わせをして収録やるんですが、9時半に行った時に木村さんに、2、3日前からリンパのところ腫れてるような気がしたんですよ。で、木村さん、これね、ちょっとリンパのところ腫れてるような気がするんだけど、こぶになってんだけども痛みも何もなくてねっていう話したんですよ。そしたら木村さん、あ、でもそれはね、耳鼻咽喉科ですよ
さすがだね、
さすが、
さすがだね。
ああ、そう、耳鼻咽喉科に行って少し見てもらえばいいのかなと思って、
痛みもなく、
何にもなかった、
熱も持たず、
ね、熱も持たず、
そうなんだ。
それは、はい、急にっていうか、こう数日間でこうゴクゴクッと腫れたって感じ。
そうそう、だからあれ、ちょっと腫れてきた、気になるなぐらい。
ああ、なるほど。
なんで腫れたんだろう。まあリンパだから、なんか風邪ひいたりなんかするとグリグリになるな、だからそんなのかなって、なんか感染したのかなっていう感じだった。
あ、じゃあ腫れてこうと数日間で、あれ、おかしいなって違和感を持ってこう相談したって感じ。
そうですよ。で、その収録が終わった午後に耳鼻咽喉科行ったらば、その先生は、これ組織取らなきゃわからないよ。
あ、
組織取るっていうのは手術ですか。まあでもちょっとね、ちょっと切ってちょっと取るだけだからみたいな
手術と手術それ、
で、はい、すぐ紹介するからって言うんで、青森県立中央病院を紹介してもらって、紹介状書いてもらって、その翌々日にはもう県病院に行きました。
あ、
で、まあ、基本的なね、バイタルだとか、はい、それから、ちょっとした検査を、血液検査でやったんですが、これはでも組織取らなきゃわからないからっていうんで、組織を取る期日を決めるのが大変だったんですよ。結構、混んでるしね、
よく病院でね、待たされるのがありますからね。
で、私の仕事も混んでる。
そうですわ。
だって6月からね、8月にかけて忙しいじゃないですか。お祭りの期間にも入るし。
そうですよね。
ね、ですから、それからちょっとしばらく経ってから、その組織を取る手術したんですが、まあ1泊2日か2泊3日で、できますから、まあ神さんの場合だったら局部麻酔でいいかなっていうんで、
どういう基準それ。
でもね、まあ元気だから、
元気だね、はいはい、
まあ、全身麻酔と局部麻酔あるわけで、あ、いいんですか、局部麻酔で大丈夫でしょでも1時間の予定が2時間かかった手術でしたけどね。でもそれで組織を取って、まあ8月中にその結果を知らせてもらったんですが、まあ残念なことにこれがんですと。でそれで粘位表皮がんって言われたんですよね。
それは県立中央病院の耳鼻咽喉科なんですか。
そうです、そうです。
やっぱそうなんだ。
そうです。そこで言われてね、なんですかそれって。ただね、その時がんだって言われて、私怖い気はしなかったんです。というのは、生き生き健やかなこういう番組をやってると、やっぱり情報知識、つまり、なんていうのかな、横文字で言えばヘルスリテラシー、
はい、
これを自分の中にさまざま蓄積してて、がんっていうのは早期発見早期治療でもってやっぱり怖いことはないよっていうことを自分で喋ってるわけじゃないですか。でも僕の場合もこれは早期発見早期治療にかかれるなと思ってたんで、逆にそこから自分の身に何が起こるのかっていうのが、好奇心の方が勝ちましたね。
いやそこの
好奇心がまたね、がんに勝ってくるんですよ。
なるほど。いや、まあ、確かにいろんなことを、そのさっきおっしゃった健康オタクとかね、いうお言葉もありましたし、その本当にたくさんのね、こう知見を持ちだっていうのは重々承知なんだけど、それでもがんって言われたらね、なんかやっぱ怖いって思っちゃうと思うけど、ね、普通の人は
宣告、
ね、でも違った、
だってね、
好奇心だって、
だってね、がんっていうのはみんなここにいる方々、毎日といっては語弊があるかもしれないですけども、しょっちゅうがん細胞はできてるわけです。
そうですよね。
でそれが、キラー細胞によって毎日殺されるわけですよ。だそのバランスがうまくいかないと、がん細胞は増殖してがんになるということなん で、誰でもかかる可能性はある。今2人に1人ですからね。
そうですよね。
そうそうそうそう、
じゃあ最初そのなんじゃこりゃの粘表皮がんという、まあ、診察病名を告げられて、
ええ、
でそこでその治療というか始まったんですか。
だからどういう治療が必要なんですか。いやまあこれは基本的には手術、まあ、それからあの抗がん剤、あとは放射線ということになると思うんですが、まずは手術でしょうねという、じゃあ どうすればいいんですか、そしたらあのご紹介しますと、
あそうなんですか、
顕微鏡じゃなくて、
顕微鏡じゃなくて、
あなるほど、
やっぱりいろいろなその科が総合してやらなきゃならないんで、今の顕微鏡の中ではこうできないがんの一つであるというふうに、確か言われたと思うんですよね。
なるほど、がんによって必ずしもあの顕微鏡ではできるわけではないと、
というふうに、まあ、今顕微鏡も随分進んで ねいろんな手術ができるようになりましたが、ね、あここじゃできないんだと、
あなるほど、
ということになれば、じゃあどこでできますかって言ったら、はい、青森県内だと弘前、からあとは仙台、
はい、
であとはやっぱりあの国立がんセンターっていうのは先生から言われて、わかんないんでね、
ですよね、
でそこからもうちょっとセカンドオピニオンみたいな感じで、いろんな方に聞いて、もちろん先生にも聞いて、みんながやっぱりここだろうっていうのが国立がんセンターだったんですね。で顕微鏡で全部手配紹介状も書いてもらって、国立がんセンター東病院、これは千葉県の柏にありますけれども、ここに、お世話になろうということになったんですが、何がこうがんになって不安かっていう、それよりも最初にああこれから新幹線で通わなきゃいけない、向こうに滞在しなきゃいけない、向こうに入院しなきゃいけない、まず先立つのはお金だ、これが大変でした ね
確かに
ここでしたね、やっぱりね、まあ、でもそれもちゃんとあの相談支援するそれはありますからということも言われましたしね。
でもその6月にこう気がつかれてね、あのまあリンパの腫れに、で8月まで結局その組織を取る手術はできなかったわけですよね。その間っていうのはこうご自身の中で変化とかはなかったんですか。
いやちょっとあ増殖してるなっていうの
はですよね、
やっぱり
分かったんですよ。で途中で言っても、途中で言っても切って組織取らなければ分からないんで、その手術を待たなきゃいけないわけですよ。薬を飲むわけでもないし、ね、何も飲むわけだから、そこのところはちょっと不安でしたけれども、まあこれはしょうがないなと。
でね、やっぱりね病院でねもう検査日ってねいっぱい詰まってるからね、何やってもね1ヶ月先ですよ2ヶ月先ですよ、
そうそうそういうことになりますね、
まあ、これはやむをないと思う、でもそれでもほらね、こう木村さんに見てもらって、そこからねバババババってすごい、
あそれは早かったですね、
そうですね、
私健康に関しては、ね、結構フットワーク軽いんですよ、
そこでも大事ですよね、
ちょっとどこかがおかしいっていうとすぐね、あのうちの妻に飽きられるぐらいすぐ医者に行くとい
う
私もだ、
でもほらそこでだからしばらく様子見ようとか収まるんじゃないとか
市販の薬で抑えちゃう
そうとか怖いとか、それでこう二の足を踏んでるとまたねどんどん遅くなっていくわけですよね。
僕は怖がりだから行くんですよ。
なるほど、ね、
で軽いうちに見てもらって何でもないって言われれば安心するじゃないですか。でもこれがこれですよって、今のうちだったらこれで治りますよっていうことだったら、それで軽いうちに治るじゃないですか、ちょっと我慢してやってて3ヶ月後行ったらああこれ手術必要ですねって言われちゃったら、これだんだん大変っていうのありますよね。
そうですよね。いやまあそういうフットワーク軽い川口さん、その後のじゃあ、国立がんセンターで実際、治療というか始まったわけですけど、どういう内容だったんですか。
は
い、
これね、びっくりしたのはね、がんの手術をまずやるんではないかなと思ったんですよ。ところが、川口さんまず色を作ってもらいます。
色
って皆さんお分かりかりかしら、お腹に穴開けて、
はい、
糸直接チューブつないで、
そこから、ね、
食べられなくなったら、そこからこう流動的な栄養をずっと注入するという、これを作ってください
最初に、
いや僕健康なんですが、
ですよね、
まだガバガバ丼で飯食ってますがって、そういう私が色つく、いや必ず治療を進めていくうちに食欲が落ちるし、食べられなくなることも考えられますんで、そうなると治療が滞ることがありますから色を作りますと。
治療が滞る可能性がある、
だから眼検では色を作るんですよ。だからまず最初に色を作る手術で1週間
わ
へえ、で色ができて色が落ち着いたら、じゃあ治療を始めましょう。
なるほど。
ということでね、もうあのがんの手術、
はい、
でがんの手術でやっぱり結局組織を取ってやったら、これは まあ、がんに間違いないから、ということで、うん、ところが先ほど申し上げました通り、はい、原発層不明、
はいはい、
どこが大元のがんかわからない、うん、転移がんを取ったから、うん、その原発層が生きてると80% 以上の確率で再発しますと言われたんで、これは治療をお勧めします。じゃあ治療何がありますかって言ったら、看護師さんの場合はまだ60代半ばを過ぎたばかりなんで、抗がん剤と放射線、これ両方併用してやりましょうと。
なんかきつそう。
それメイタ元気だから、若いから、まあ、パワーがあるから、うん、じゃあ上の人たちはどうなんですか。
上の例えば70歳、うん、75歳ぐらいの方々ってちょっと体力落ちた方だと、うん、やっぱりあの抗がん剤だと体力が非常に急激に落ちるとか、そういうことが あのありえますので、放射線だけに
するとか、なるほど、
まあ、痛みもないしね。ですからそういうことで、経過を見ていくということになりますが、私の場合は一挙に叩くという。
なるほど、元気だから、
そうね、
耐えれると、
もう総力戦ですよ、ね、そうそうそうそうそう、
その結果がほらこのガーンってすごいパワーで
本当、
ねね、マイクもねすごい一人で距離は飛んだよね
そこなそういうとこ見てたの徳さんね。
なんてみんな近いのに
近いからね、
顔見せ遠いんだもん一人、
う
ん、で
も声届くから、
声届くから、
そう
でも手術受ける時に言ったのはね、この滑舌と声だけは残してくださいっていう条件はつけましたね。まあ、それは最終的に保証はしかねますがとかいうことは言われましたけども、
うん、
でも手術が終わって看護師さん聞こえますかって言って、ああなんとかわーって言って、あで、あの、私の妻に OK ですっていうような、なんか合図は出したみたいですけどね。
あ、そうですか、
はい、おかげさまで。
じゃあその抗がん剤放射線を、まあ、どれぐらいの期間だったんですか。
これはね、はい、全部で61日間
で、
放射線だけで31日間、
はい、
でこれ11月から治療始めましたんで、なんとねクリスマスをまたぎ、年末年始をまたぎ、年始5日までかかって退院と。だからお正月はベッドの上でしたね。クリスマスもそうでしたし、年末年始の大晦日のねいろんな番組ももう全部ベッドの上でした ね、
ケーキとかね、美味しいね番組とか。
いや、それ一番苦しかったつまりそのあたりがね、はい、ちょうど私の2回目の抗がん剤治療だったんで、やっぱり食欲が落ちてきたんですよ、
はい、
でね、何が大変かっていうのは、匂いは、香りは分かるんです、食べ物の香りは非常に、あーコーヒーいい匂いだな、味覚ゼロです。
あ、そうなんですか。
味覚ゼロ、
味覚ゼロ。ただね、幸せなことに僕が聞いたっていうか、今の抗がん剤治療の中で、ずいぶんこう進んだのはね、吐き気がなかったっていう。
あ、
よく吐くっていうじゃないですか、
は
い、
そうですね、副作用でね、
そうそう、はい、ところがね、やっぱり2種類それから飲み薬も入れれば3種類の、
はい、
いわゆる整頭剤、吐き気止めを使いますので、ほとんどそれを感じずに、
あ、そうなんですか、
僕は過ごすことができましたね。ですから食欲が落ちたというのはまさに味覚ゼロの状況で、そういった硬いものを受け付けず、で口の中が乾くん でやっぱり流し込む、ですから2回目の入院から全がゆにしてもらったんですが、それでもできずに、結局年末年始をまたぐ、3回目の抗がん剤治療の時は完全にパワー食といって、スープからエンシュアという、これ濃厚なミルクみたいなね、いわゆる栄養ドリンク、それから市販もされているメイバランスとか、あとゼリー、ヨーグルト、プリン、これが朝昼晩です。
うん、ずっとね
まるでダイエット食っていう
か、なんかね
これ朝昼晩でね、1ヶ月近くも続くとね、はい、皆さん完全に痩せます
痩せる。でもさっき、
ごめん、ほんとい
いかも。でもさっきほら胃ろうの手術をされたっておっしゃったけど、うん、はい、じゃあ今のお話を聞くと、結局その胃ろうはどうなったんですか。
胃ろうはね、僕は使わずに過ごそうと思ったんです。というのはね、色を使ってしまうと楽なんですよ、
はい、
何も口を動かさずに、ただこうお腹のチューブからそのままずっと注入すれば、それで一食分カロリー取れるわけで、ね、お腹もいっぱいになるし、それで体重も減らないで済むんですが、私が思ったのは咀嚼機能と、いわゆる噛む機能と、それから嚥下、飲み込む機能がどうしても落ちるんじゃないかと。で、年 召しされた方ほどそれが落ちやすいんです
ですよね。そうそうそうそう。
で、この、番組の冒頭に、やっぱり高齢者の皆さんとっていう話があったので、私ももう高齢者の域ですからやっぱりそれが一挙に来る可能性もないことはないんで、だからこれはもう色を使わずにいこうと、それを覚悟を決めて、もうできるだけゆっくりでも時間かけても何でもいいから、ね、とにかく稽古、それを意識しました ね、はい、ですから最後までそれ通しました。
パーフェクトな健康タグですよ。
すごい。なんかだからやっぱお医者さんから提示されたそういう医療必要だからね、手術もされたと思うんだけど、うんうん、やっぱりそのこれまでのそういう知識であったりご自身のお考えをこう覚悟を決めてとおっしゃったけど、ご自身の考えでなんか意思を反映されてるっていうところもやっぱすごいですよね。
これはねコミュニケーションだと思うんですよ。だから自分がこういうふうに食べられなくなってきたら、すみません栄養士さんお願いできますかって言いましたもん。
あ、
栄養士さんに来てもらって今こういう状態なんですが、はい、うん、どういう食事に変えていけますかと、ここではつまりおかゆから流動食に至るまで、その間に何ができるか、でどういう種類のものを出していただけるか、だって自分の体に入れるもんですから、
そうですよ、ね、
やっぱり話をして、で、あ、じゃあこれはどう、そうすると毎日もう栄養士さんに来ていただいて、でこれは食べられましたか、これはどうでしたか、カロリー的にはもうこれで十分だと思うんですが、これがダメだったら今度こちらに変えますっていうような、そういう話し合いを毎日のようにやりましたね。
素晴ら
しい。あと薬剤師さんも来ましたしね、
ドクターともいろいろ話したでしょ。
そうですね。で、ね、がん研究センターで面白いのは、頭頸部内科外科、それから放射線ですね、
はい、
それから歯医者さんまで全部ワンチームに一チームになってるんですよ。でそこでカンファレンスをやって、私に関してはどういう治療が一番、いいのかということを必ず話し合って、最終的に放射線のお医者さんが全部説明してくれるんです。だからこういう手術をしました、だからこういう薬を出しました、だからこういう放射線の治療をやりましたっていう、で、歯医者は歯医者で、とにかく口中口の中乾くと雑菌が発生しやすいんで、こういう磨き方、こういう清潔の仕方、そういうことをちゃんと指導して、それが全部一チーム、それが栄養士さん薬剤師さんにまで及ぶということになるんで、これはすごいなと思いましたね。
素晴らしい。
で何がすごいか、看護師さんね、全部ね根幹のね治療のことをね、全て吸収して、もういろんなことにお発信できるくらいの、
なんか記録も取ってらっしゃるみたいで、
目の前にねタブレットあってね、
いや闘病録っていうんで ね、ちゃんと自分がその病気 になる、その前段階から全部退院して今に至るまで全部日記みたいにしてつけて
る、時系列でみんな、
そうだから今日は点滴で何をどのぐらい入れたかとかね、利尿剤はどうだったとか、それからちょっと この時間帯だ、皆さんに申し訳ないけども、おしっこの回数もあるじゃない、で利尿剤使うと2分間に1遍ぐらいトイレ行くんですよ。でそういうのも全部私記録つけましたから、何時何分何時何分何時何分っていうのね。
でもそういうなんか川口さん本当ご自身ね大変な思いされたと思うけど、そのおかげで今私たちいろいろ教えていただけて ねすごくありがたいと思って、はい、さらにねちょっともうこの後もお話をお聞きしたいと思ってるんですが、
はい、
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒にフリーアナウンサーの川口浩一さんにお話を伺っています。と川口さんはね先ほど健康オタクで、これも3回目で言っちゃうの健康オタクで、ね、ご自身のこう健康管理しっかりされてて、もちろん診断もねこう受けておられたと思うんですけれども、改めてその重要性っていうんですか、そのあたりをこう教えていただきたいなと思うんですが。
そうですね、はい、まずお医者さんとのコミュニケーションをしっかり取るということは大切ですよね。
コミュニケーションですね。
そうですね、はい、でやっぱりお医者さんに質問すべきこと、
あ、
自分の病気は何で、どういう治療が必要で、うんうん、どのぐらいの期間かかって、どのぐらいの費用がかかるのかぐらいまで、そういうところまできちっと喋る。
そうですね、
でお医者さんの答えられないことに関しては必ず相談センターがありますんで、そこにご紹介しますから相談してみてくださいということは言われると思いますんでね。あとやっぱり自分での健康管理は日常ですんでね、まあ、お医者さんから僕が全部の治療が終わって、今薬も飲んでないですし普通の生活をしてますけども、
はい、
唯一ダメだって言われたのはアルコールですね。
え、
僕はどっちかというとタバコ とお酒をやっていた時にどうしますかって言って、じゃ あのアルコール飲めないぐらいじゃ、お酒飲めないぐらいじゃタバコやめますって、タバコやめた人ですから。
お、はい、
でお酒飲めないのも辛いなと思ったんですが、まあ、5年間はダメですって言われて、
そうなんですか。
で今お酒は飲んでませんけれども、
はい、
慣れるもんですね。
あ、そうですか。
やっぱりこの暑さですから、やっぱりあのビールは欲しいなっていうんで、ビールは飲みませんけれども、ノンアルビールはいただいてまして、これで、あ、これで十分だと。
信じられない、昔の川口さん。もう日本酒大好きでね、もうゆでだこなるくらいまた飲んでる。
あとぜひね、あのノンアル日本酒ができれば最高だ
な。ノンアル日本酒ね。そうか、ノンアルワインもノンアルワインもね、
はい、歓迎です、
ね、あーそうか、なるほどね、うん、でもそれはやっぱりこう医者さんのおっしゃったことはきちんとこうもちろん守ってっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、そういうこととね、はい、やっぱりあの相談できる方を少なからず、
ね、
あ、だからかかりつけ医とか、うんうん、あの薬剤師さんでもいいと思うんですよ。あの薬局に必ず薬をもらいに行くじゃないですか、うんうん、で今かかりつけ薬局とかかかりつけ薬剤師さんっていうのはいますから、だからそういう方々にちゃんと健康相談する、
うん、
あの僕なんかあの薬の飲み合わせなんかが気になった時はあのそういう薬剤師さんにもう夜中でも電話しますからね。あのかかりつけのちゃんとその契約をしとくと、うんうん、そういうこともやっていただけるんで、
うん、うんうん、
ついからでもね、番組の中でもね、はい、その薬局の方と ね、 ね、相談のね、はい、話しあったように、う
ん、はい、もっともっと私たちもアクセス、ね、していくことが大切ですよね。そうそうそう、はい、うん、あのもうそろそろこう残念ながらお時間なんですけれども、
早いです ね、
ね、こうぜひあの最後にこうリスナーの皆さんに川口さんからのこうメッセージをお願いしたいと思います、はいはい、
とにかくまず自分が癌にかかったことが不思議っていう、うん、え、やっぱり癌にかかるんだというふうに思った、この自分がその中で思ったのが、
はい、
まあ、少なくとも毎年最低1ヶ月はですね、あの1回はあの検診を受けるっていうことは、はい、これは必要であると、
うん、
で検診を受けてこの後なんですよ、再検査だとか、あなたはこうだから次の検査をこういう検査を受けてくださいと言われていかない方が、はい
は
い
は
い、
多いね、
う
ん、
だからそれを、それを怖がらずに行けば治療が早く、うん、また軽くて済むと私は思いますんで、必ず再検査要検査の結果が出たら、あ、少なからず次の検査に臨むということが必要だと思います、
は
い、
そうですね、
それからあの今皆さんがかかっている保険、
あ、保険、
僕やっぱりがんにかかって一番不安だったのがお金ですよね、
はい、
とにかく千葉まで行かなきゃならないんで、新幹線代を夫婦2人分往復でしょ、それに向こうの滞在費だとか、それから病院の入院費だとか手術代だとか、ね、あの抗がん剤治療費だとかってやっぱり安くないですから、
そうですよね、
ですから、そういう保険を見直す、今いいがん保険もありますから、
はい、
そういったものも含めて、ご自身で少し勉強して、やっぱりそのがん保険をとかそういう保険を見直してみるっていうことも必要ですし、もう一つあの国の制度で高額療養費制度っていうのがありますから、
はいはいはい、
これも必要かなと、こういうこともあの頭に入れておいていただければいいと思います、
はい、
あとは今ちょっと前にお話ししましたけども、かかりつけのお医者さん、それからかかりつけ薬局、かかりつけの薬剤師さんを自分の中で決めておいて、常日頃やっぱり顔見知りになるほど相談をする、
うん
うん、そうすることで自分の健康管理ができるんではないかなと思います、
はい、
あとはやっぱりもう一つはいろんな本を読んだり、新聞にもそういう記事がたくさんあると同時に、こういうラジオ番組でも素晴らしい番組、テレビでも素晴らしい健康 の、あの番組がありますから、そういうものをできるだけ、見てですね、見たり聞いたりして、健康知識、つまりこれはヘルスリテラシーと言いますが、そういうものを自分の中に蓄えておくと、いざとなった時本当に怖がらなくても済むと思いますよ、こういうことは大切だと思います、
ね、すごいよね、もう関係者まとめちゃったんで中身ね、
はい、
ただね、私ね、川口さんはやっぱりね、素晴らしい、自分のこう健康オタクはあるし、いろんなことヘルスリテラシー、しっかり知識持ってるんだけども、はい、やっぱりね、こう言えない人ってやっぱりいますよね、自分で行動できないとか、でそういう人はやっぱりね、こう誰かにこう人とでもね、こう苦しいとか痛いとか言うだけで、多分ね、周りの人がこう誰か支援してくれると思うんですよ。だからね、一人で悩まずにね、こう病気抱えずに誰かに言ってみる、話す、 だからさっき言った病院の相談センターとかね、いろんなところ活用してね、自分の健康をね、維持してね、旋回を聞けるように皆さん。
そうです ね、はい、
看護師さん、90まで行きますか。
あ、いいですね。
いや私80ぐらいで頑張りまし
ょう。いや100年時代ですからね。ね、
はいはいはい、いやこの FM 青森さんまでたどり着けるかどうかって逆に不安ですが。
どんな、じゃあ全員点滴で頑張ろう。
じゃあ旋回目指して頑張りましょう。はい、はいはい、今日はフリーアナウンサー、ごめんなさい、今日はフリーアナウンサーの川口浩一さんにお話を伺いしました。川口さん、徳さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。失礼しました。